神の御言葉はエベソ人への手紙1章13節14節です。交代に読みましょう。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐごとの報酬であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。神は神のものに印を印される。2回叫びましょう。神は神のものに印を押される。神は神のものに印を押される。神は神のものに印を押されます。印を押すというのは言葉通りにハンコを押すという意味です。木にも印を彫り、またいろいろな上下や骨にも印を彫ります。印肉を使ってハンコを押しますが、これは私の権利を示すために、自分の所有権を主張するためです。すべての約束に対して自分の名誉を示すためにハンコを押します。それゆえハンコを押す者は自分の名誉がそこにあり、また自分の権利がそこにあるのです。その意味でハンコを押します。加工には鉄で印を作って、火にかけて焼いたり熱したりして、その鉄印を老婆の皮や牛の背中に押して自分の所有であることを示しました。牛や老婆を放牧しましたので印を押したのです。鉄で印を作り、火で熱した印を押して、それが自分の所有であることを示すためです。昔は奴隷、自分が所有した奴隷の肩や腕、頬に印を押します。肌に火で熱した印が押されると、その痕跡は一生消えません。私たちは肌をとても大事にします。皮膚学的に肌に日光を浴びすぎても良くないと言います。若い人が太すぎると、その当時には肌がもちもちして綺麗ですが、年を取ればシワクチャになります。なぜなら肌は生まれながらその肌で一生を生きるので、一度肌がたるむと元の状態に戻らないからです。年を取ってもずっと太ったらわからないですが、そのように維持しにくいので、若い時は太りすぎないようにした方がよく、年を取っては太った方が若く見えて良いと思います。なぜなら太ると肌が伸びるからです。一度肌が伸びると元の状態に縮みません。そうかと思えば、一度傷ついたらその傷は永遠に消えないのです。パウロは、私はこの身にイエスの焼き印を帯びていると言いました。イエスの焼き印を身に受けていると言いました。火で焼いた印が押されたという意味です。パウロはイエスの焼き印を帯びていると言って、私はイエスのものであると告白をするのです。私はイエスのものになったという意味です。聖書には刻印、証印、焼き印という言葉が出ますが、みんな同じ意味です。印を押す、ハンコを押すという意味です。焼き印を押すことには、焼き印を押すことには2つの意味があります。紙の所有で永遠に証印するために押す焼き印があるかというと、これは私のものではない、永遠に私のものになることができないという意味で押す焼き印があります。穀物検査をした後、カマスにハンコを押します。品質によって等級判定を下します。一度判定を下せば、カマスに一度ハンコを押せば、品質はその通りに報酬されてしまいます。神が、私はこれは私のものと印を押すことと、これは私と関係ないものと印を押すこと、このように2つの意味に分かれます。テモテへの手紙第1、4章1節2節に、御霊が明らかに言われるように、後の時代になるとある人たちは惑わす霊と 悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになります。それは嘘つきどもの偽善によるものです。彼らは良心が邁しておりと言いました。続けて嘘をつく人たち、良心が邁してしまうと言いました。焼き印を押されてしまうのです。イエスに12人の弟子がいましたが、その中でイスカリオテ、ユダはこの人は泥棒であり悪魔であるとイエスがすでに焼き印を押してしまいました。それゆえ彼は悔い改めも求めてくることができないのです。イスカリオテ、ユダも後には悔い改めました。両親の呵責を受けてとても苦しみました。彼が悔い改めましたが、キリストに戻ることはできませんでした。それで首を吊ってしまいました。それゆえもう焼き印を押されてしまったら戻ってくることができません。主に受け入れられることができません。焼き印を押されると永遠に終わってしまうのです。それゆえ私たちの信仰生活は焼き印を押されないように注意しなければなりません。焼き印を押されてはいけません。神の所有で一度印を押されたいと、神は決してそのような人を失われません。なくしたドラクメ銀貨を念を入れて探し、見つけたら友達と共に喜ぶという御言葉があります。韓国の百ウォン玉を見ると、セジョン大王の画像があります。昔ドラクメ銀貨にはカイザルローマの皇帝の画像があります。ローマの皇帝の画像が描いてある銀貨を見つけて喜ぶと言いました。今日皆さんと私は全能の神の画像を持っています。皆さんと私は神の形に創造された神のものです。しかし外は神の形を似ていますが、中身が神に全然似ていなければ、これは偽造紙幣と同じで偽物です。もし私たちが神の印を押された人なら、神は必ず私たちを見つけられるまで探して自分のものにするはずです。ソドムとゴモラが滅びるとき、神は義と認められたものを必ず探し出しました。探し出して、あなた方はそれに未練を持たずに出てこいと言って救いました。創世記6章8節に、世を大洪水で滅ぼすとき、ノアは主の心にかなっていたと言いました。ノアは恵みを得たと言いました。神が恵みを施してノアを探し出しました。ノアの家族8人を助け出しました。神がノアの家族8人を完全に救いました。人の生死は神が治めるのです。それゆえ神は印を押そうとされるのです。印を押すのは聖霊を注いで聖霊によってすることです。聖霊を肉体に注いで肉体霊、聖霊が肉体の中に臨むとき、印を押すと言います。私たちが印を押されるのは聖霊を受けて、聖霊が私たちのうちに臨むことによって初めて押されることです。聖霊で印を押すのは私たちの信仰を強くし、私たちの信仰を保証するためです。コリンド人への手紙第2、1章22節に、確認の印を私たちに押し、報酬として御霊を私たちの心に与えてくださいましたと言いました。本文でも聖霊で印を押し、聖霊を私たちが御国を受け継ぐのを報酬すると言いました。神の所有であることを報酬するのです。これが印を押すことです。このように肉体に聖霊を注いで、聖霊が肉体のうちに臨むとき、印を押しますが、印を押されたものと押されないものの違いは大きいです。イスラエルの民は神に選ばれた民ですが、選ばれた民だと言って、みんなが印を押されたのではありません。ヨハネの黙示録7章4節に、神に選ばれた民の中で印を押された者は14万4000人であると言いました。もちろん異邦人は数がもっと多いので、多くの異邦人の中にはもっと多くの人が、数えられないほどの多くの人が手に入ると言いました。しかしイスラエル人の中では、印を押された者が14万4000人であると言いました。私たちが聖徒という言葉を使いますが、信者をみんな聖徒とは限りません。主イエスを信じて認める者を信者といって、聖徒は聖霊で印を押された者を指します。第一の復活に預かる約束を受けた者が印を押された者です。 私たちは聖霊で因を押されないと神の完全な所有になることができません。ペテロがイエスに、私はつまずきません、私はあなたを知らないなどとは決して申しませんと力を込めて約束しましたが、大祭司の女中の一人が来て、あなたもイエスと一緒にいましたねと言ったとき、ペトロはそれを打ち消して、何を言っているのですか、わからないと言いました。これは信仰を持ちましたが、患難が来るとき自分の信仰を守ることが できる力がないことです。それゆえ火にしてしまったのです。因を押された者はどんな患難があっても神がその人を救います。ヨハネの黙示録7章を見ると、因を押す理由があります。すなわち、患難の前に彼らに因を押しなさい。因を押された人々が患難の中で害を受けないように彼らを守りなさいと言いました。神のものを世を滅ぼして宇宙を滅ぼすとき、神のもの、因を押されたものを救うというのです。因を押されたものを害してはいけない。誰も因を押されたものを害してはいけない。神は一度因を押すと、それは決して失わず、それは決して害を受けないように神が守ってくださるというのです。それゆえ患難が来る前に因を押しなさいというのです。因を押されない人々は自分の信仰を保護することができる力がありません。それを持続して進んでいくことができる力がありません。それゆえ患難が来るとすぐ自分の信仰を放棄してしまうのです。神が因を押して、神が彼らを導くと、ソドムとゴモラが滅びるとき、救い出された者のように導きを受けることができます。私たちはそのように保護を受けます。因を押されなければなりません。聖霊を私たちに注いでくださいましたと言いました。聖霊を肉体に注いで、肉体に臨むとき、聖霊で因を押すと永遠に神の所有になります。私が昔山の祈り会に恵みを受けるために行きましたが、そこに年が50歳ぐらいの奥さんがいました。切に祈る姿がとても敬虔で、とても美しかったです。ところが私がこれを幻で見たのかどうか、とにかくその人を見ました。見ましたが、その人の額に印が押されていて、どんなに美しい輝きが出るのか、私は本当に今も忘れられません。60年代のことです。集会中に恵みを受けるために山の祈り会に行きましたが、そこでたまに会いました。その顔がどんなに美しく輝いているのか、今もその姿が鮮やかです。額に印を押されたものとしましたが、本当に私はそのような人を見ました。私たちは聖霊で印を押されるのが、まことに神の永遠な保証であるという事実を知らなければなりません。私は家族のために祈ります。親戚たちがみんな聖霊で印を押されることを祈ります。家族がみんな聖霊で印を押されることを祈ります。私の子孫が生まれたら、誠に聖霊で印を押された子孫になることを切に祈ります。印を押されたものと印を押されなかったものの違いは、患難の中ではっきり区別されます。印を押されたものは害を受けないように神が守ってくださいますが、印を押されなかったものは神が加入なさいません。自ら克服しなければなりません。信者だと言っても、因を押されなかったものは自ら克服しなければなりません。自らその患難と戦って勝たなければなりません。自ら戦わなければならないので、とても難しい信仰生活をすることになります。最近日本がとても急速に発展すると同時に、多くの業界が世俗化になって今行きます。私はそれをとても心配しています。人々は普通合意話します。みんな救い救いと言うが、霊魂の救いが重要なのかと話しますが、そうです。神に尋ねてみてください。神に、神様、霊魂が救われるのが重要ですかと尋ねてみてください。神は、私があなたの霊魂を救うために一人子を与えた。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためであると言いました。イエスに尋ねてみてください。イエスよ、永遠の命を持つのが重要ですか。イエスは、私が死んだのはあなたに永遠の命を得させるためである、そのために血を流したと言いました。今日の教会が救済、人を助けるのを大事にします。これも当然するべきのことです。しかし救済が目的ではありません。ところが人々はこれを知らずに、しきりに社会主義を話します。 もし今日の教会が社会主義に変わってしまうとどうしますか。また教人たちは教会のことに知らないふりをしながら全然関心を持ちません。ですから間違った指導者に会えば不幸なことであり、正しい指導者に会えば幸いなことです。私はうちの教人たちのために祈るのは、身も耐えて祈るのは、教人たちが聖霊の印を押されることです。完全に聖霊の印を押されて、どんな患難の中でも神がその人を愛し、その人を救い出し守ってくださることを祈るのです。聖霊の印を押されることを祈ります。私たちは霊的に生きなければなりません。イエスが何と言いましたか。あなた方は神を信じ、また私を信じなさい。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためですと言いました。私たちの望みは天に行くことです。天で永遠の命を得ることです。永遠の命は死んでから復活することを得るものです。永遠な御国に行って永遠の命を得ることです。これがまさに私たちの主が私たちに約束されたことです。私たちは霊魂が恵まれていなければなりません。私たちの霊魂が神から印を押されて神の所有であることを証明されなければなりません。ヨハネの黙示録に、神が御使いを通して額に父と子羊の印を押された者は害を与えてはいけない、誰も害を与えてはいけないと彼らを徹底的に守らせました。今日私たちが霊的生活、霊的に豊かな生活をしなければなりませんが、今が印を押されなければならない時です。末世という言葉をします。終わりの日です。今は1988年です。1月1日も12月31日も全て88年度です。365日全ての期間が88年度です。このように末世というのはイエスの最初の降臨からスタートします。聖霊の降臨は末世の半ばです。そしてイエスの再臨は末世が終わることです。ですからイエスが来られて末世は始まりました。その次、聖霊によって末世に聖霊を注ぎます。使徒の働き2章17節に、終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ、するとあなた方の息子や娘は預言し、聖霊は幻を見、老人は夢を見ると言いました。このように聖霊が望まれると、肉体のうちで聖霊の現れがあると言いました。それゆえ聖霊が私に望まれて、聖霊の現れがあるようにしなければなりません。今日熱心がある教会があって、熱心がない教会があります。教会の水準と言いますね。教会の水準が高い、教会の水準が低いというから、ある人は水準を人を指すのだと思います。そういうと田舎には無知な人が多いです。農業をする人が多いので、学んだ人も少ないし、金持ちも少ないです。またソウルの町外れに行ってみると、労働者たちが多いです。雇い人が多いです。雇い主は少ないです。しかしある地域に行ってみると、そこには労働者はあまりいなくて、ほとんどが雇い主たちです。かなり財力があって学歴のある人たちが多いです。それゆえ人の見かけを見て、それを教会の水準だと思う方式は捨てなければなりません。聖書に話している水準はイエス・キリストです。イエス・キリストが教会の水準です。あなた方のうちにイエスがおられることを悟らないのか、もし悟らなければあなた方は偽物として見捨てられると言いました。コリント人への手紙第2、13章5節に、あなた方は信仰に立てるかどうか自分自身を試し、また吟味しなさい。それともあなた方のうちにはイエス・キリストがおられることを自分で認めないのですか。あなた方はそれに不適的なである別ですと言いました。イエスは私の血を飲みなさい、私の肉を食べなさいと言いました。キリストの血が私のうちに入ってきて、私たちのうちで脈を打つように、教会の中でキリストの血が脈を打たなければなりません。キリストの肉によって私たちの霊魂が幸いを得なければなりません。もちろん全てがうまくいくことを願います。お金も儲けなければなりません。しかし全世界を得ても自分の命を損じたら何の得があるでましょうか。命があってこそ栄光があります。全世界の栄光を得ても命を損じたら、それは無意味なことです。先 先に命を得たいのか、それとも栄光を得たいのかと言われるとき、誰が先に栄光を得ようとしますか。命だけが助けてくださいと言うはずです。命があってこそ栄光もあるように、この世で成功する前に、まずは私たちの霊魂が因を恐れなければならないです。私はうちの教人たちが聖霊で因を恐れることをたくさん祈ります。私のために祈るより、教人たちのために祈るのがもっと多いです。私は夜明けに一人で祈る時も、いつもうちの教人たちをもっと霊的にしてくださいと祈ります。みんな霊的に聖霊で因を押されてこそ、主がおられる時、主の保護を受けることができます。それゆえ聖霊で因を押されなければならないのに、世を先に得ようとするったら、その次は滅びるしかありません。ソドムとゴモラから連れ出す時、ミツカイがロトの家族に何と言いましたか。この町から出て行きなさい、後ろを振り返ってはいけないと言いました。全てを放棄しなさいというのです。完全に放棄しなさいというのです。逃げようとする人が、自分が何十年か住んできた家であれ、家財道具であれ、全部放棄しないと出られないのです。それゆえ世を全部放棄しなさいというのです。ソドムとゴモラが滅びるとき、放棄しろ、未練を持つな、放棄しろ、何も持たずに出て行けと言いました。まず私たちの霊魂が因を押された後、他のことが幸いを得なければなりません。聖書に神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言いました。自分の霊魂にあまり関心がない人、そのような人は熱心がありません。例えば経済的に、またはいろいろ環境的に困っている人は、それが苦しくて一晩中に切に祈りますが、自分の環境が楽な人は物足りないことがありません。物足りない心がないので、私は疲れて祈れませんと言います。後ろで誰かが殺そうと追いかけてくるのに、追われる人が、私は疲れて走れないですという人がどこにいますか。逃げようと精一杯になるはずです。自分の環境が自分を凶魔にさせるのです。環境のせいで自分の霊魂を呪って虐待します。私たちは追われる人のように精一杯して、精霊で因を押されて、その次に世の中のことも成功しようというのです。聖書に神の国とその義とをまず第一に求めなさいと言いました。あなたの魂に作用を得ているように、全ての点でも作用を得ると言いました。みんなが聖霊で因を押されることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。私を聖霊で因を押してください。聖霊を肉体に注ぐと言いました。肉体があるときに因を押されなければなりません。肉体に聖霊を注いでくださると言いました。みんな聖霊で因を押されるように声を出して祈りましょう。